Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。4月の8日、今日は西宮市では桜祭りが本番ということになっている日なんですよ。いつもこの桜祭りを何日にするかというのは難しいところでしてね、ちょうど満開の時にその桜祭りが開かれたら、まあ皆さんも喜ばれるだろうし、何か行事をされる方も、ああうまく当たったってなもんで喜ばれるんですけど、なかなか難しいそうです。今年も桜はほとんどが散ってしまったというふうな感じで、かすかに残っている八重桜を眺めながらっていうふうな桜祭りかもしれません。市内のあちこちで桜祭りの行事が開かれております。実際にもう花見は済ましたよという方も、また一度桜祭りの会場、宿川公園とかあちこちの会場に足を運んでおられることだと思います。この前のお知らせをしましたように、博識館記念酒造博物館ではお花見の展覧会開かれてまして、桜についてとっても詳しい笹部慎太郎さんの集められた桜の資料が随分たくさん並べられて展示されていますので、帰りにちょっと寄ってみるというのもいいんじゃないかなと思います。でもう一つ、私は宿川堤からこう散歩をしながら回るんだったらここということで、今日は郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館では毎月月替わりで、たくさんある文化財資料の中から選んで、学芸員さんがこれはと決められたものが展示されています。今月のアラカルトっていうあれですね。私、毎月それは楽しみに見に来ておりますので、今月もどんなものがあるのかなと寄ってみたわけです。今月の当番は瀬尾さんだということを聞きました。瀬尾さんとおっしゃるのは郷土資料館に来られた新しい学芸員さんで、私もお会いしてお話しするのは今日は初めてなんで、ちょっと緊張しております。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組ではこのアラカルトをもう毎回ご説明いただいて、市民の皆さんにお知らせしてますので、瀬尾さんにも時々またお話を聞くことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月の担当瀬尾さんなんですよね。
はい。
そういうことで今月のこのアラカルトから拝見してまいりたいと思います。アラカルトはなんか去年からですか、1年間のテーマを決めてらっしゃるという聞きましたけど、
はい、
今年はどんなテーマになったんでしょう。新年度でしょ、4月からまた新しく。
はい、そうですね。はい、今年度のですねアラカルト展示なんですけれども、4月5月6月、
はい、
で、その後ですね9月10月11月、
はい、
全部でまあ6回ですね、
はい、
をですね古墳時代の物質文化という、まあ、タイトルを設けまして、まあ、全6回にわたってですね西宮市内の、古墳時代の遺跡から見つかった遺物、まあ、資料ですね、うん、を展示しながら、
うん、
古墳時代のですね社会や文化について、はい、まあ、紹介していこうと思っております。
ちょっと古い時代ですけれど、いろんなことがあったんだろうと思いますし、こちらに所蔵されている資料、文化財の遺産の中にはそういう古墳時代のものもたくさんあるということですよね。
はい、そうです
ね。それを解説をつけながら皆さんに紹介していこうという趣向だと思いますけれど、はい、古墳時代と言いますけど、ここで古墳時代というのは西暦でいうと何年ぐらいになるんでしょうね。
はい、そうですね、古墳時代、考古学から今考えられている、時代の幅ですね、はい、なんですけれども、まず古墳時代の始まりはいつかっていうところですけれども、これは結構古いです、今で言うとですね、3世紀の中頃、250年前後ぐらいになるんですかね。
そのぐらいの頃から古墳はもう作られて。
はい、そうですね。
あ、そういうことなんですか。もっとこっちかなと思ってましたけど。
はい、
ああそうですか。西暦でいうと2000年300年400年ってなところから始まるわけ。
はい、
ああそうなんです。
で終わりなんですけれども、
はい、
終わりがですね、今よく言われている、年代の考え方で言いますと、7世紀の終わり頃、7世紀末と言われてますので、だいたい450年間ぐらいの間を考古学で古墳時代というふうに呼んでいるというところです。
その時代がどんな時代で、なんで古墳時代と呼ぶんやようなことは、今日はちょっと置いときましょう。むしろ、品物の方が面白いと思いますね。そして古墳時代のこの品物をご紹介しようとされるんですけれど、何かタイトルがあるわけですね。古墳時代の物質文化とおっしゃいましたか。
はい、
で今回がその転換、今年の転換の第1回目ということになるわけです。今回のテーマといいますか、品物はどんなものになるんですか。
はい、今回ね、4月号が第1回という形になりまして、はい、ここではですね、装身具というね、言ってしまえばアクセサリーですね。
あ、装身具、はいはいはい、飾り付けられるようなもの、身を飾るようなものということです。
はい、そうですね。
なる、
はい、
具体的にはこの古墳から出てきたものでしょ、
はい、
古墳を発掘調査なんかの、ために目的を持って発掘調査をされる、でそこから出てきたものという意味ですよね。
はい、そうですね。
どんなものが装身具としたらあるんですか。
はい、じゃあ実際今回ですね、展示しているものをですね、ご紹介しながら説明させていただければ。
これ、
はい、
京都資料館の展示室の入り口、前室という、割と広い部屋ですけど、その隅っこに小さなガラスケースがあるんですよ。見ると見落とすかもしれませんけど、その中に、きれいに並べられているこれのことですね。
はい、そうです。
まるで宝石屋さんに来たみたいですね
そうですね、
はいはい、じゃあ一つずつご説明いただきましょうかね。何と呼ぶもので、どんな形やということも教えてください。
はい、ではですね、ご紹介させていただきますと、はい、今回ですね、大きく6種類の装身具を紹介しております。
数にしたら 3,40 個あると思いますけ
れど、ね、
これ分けたら6種類になるわけです。
分けたらそうですね、
はい
はい、
じゃあどうぞ。
はい、ではまず最初に紹介したいのが、考古学では時間というふうに呼ぶ、言ってしまえば耳飾りがあります。
時間とは耳の間のことです ね、
そうですね、
と書くわけですね。
はい、
はいはい、
で、耳飾りが1種類ありますね。
耳飾りですか。はあはあ、
で形としては、
はい、
アルファベットの、C、はい、
C ね、
ね、もしくは視力検査さんのマークですね。 ああいう形みたいに、ね、
右が開いてます、左が開いてますってあれですな。
はい、はい、ね、輪っかなんですけど、一箇所途切れていて隙間が開いているという形になっている金属製のものなんですね。
これ金属、
はい、
はあ、どんな金属なんでしょうね。
これいろんなもの使われているんですけど、
はい、
鉄で作ってるものもあれば、青銅ですね、銅とかを溶かした合金、
立派なものが使われる、はい、一番小さいのが直径1センチぐらい。
そうですね、
一番大きいものでも2センチ5ミリぐらい。
そうですね、
というふうなものですね、はい、はあはあ、これが耳管という。
耳管、
これは耳にくっつけて飾るという。
そうです、
イヤリングですな。
そうですね、
なるほど。その次はどんなものですか。
その次はですね、管玉という、石でできたですね、
は
あ、まさに名前通りなんですけど、管みたいな形をした石のアクセサリーですね。
なるほどね。ああ、本当ですね、真ん中が開いてますから、向こうが覗いたら見えるやろなというふうな形で、一番小さいのは長さが1センチぐらい、はい、
そうですね、
直径は 3,4 ミリというところですね。
はい、
だんだん大きくなっていくような形ですが、一番大きなもので、直径1センチぐらいの管になっていて、
そうですね、
長さが 3,4 センチみたいな、
はい、
これも同じ目的種類なんですか。
一応今のね考古学的な分けられ方では仲間という形になってますんで、うんうん、まあ、大きさ結構ね大きいのとちっちゃいのありますん で、
うん、
でこれ真ん中先ほどねあの穴開いてるというふうに見ていただいたんですけれども、これおそらく紐などを、ね、通して
通
連ねて今でいうとこうネックレスとか、うん、あのそういったものに使われてたと考えられてまして、
多分単体ではなくて、はい、いくつかのものが管を通して紐で結びつけられていくと、
はい、
いうことですね、
はい、
色が緑色もあれば白もあるし真っ黒もあるし薄いグレーもあるしといろいろですね。
そうですね、
これも材質は鉄のようなものですか？
これはですね石でできてまして、
石ですか、
はい、で壁玉っていうふうによく言われる種類の、まあ、石で、あの先ほどこう緑とか黒とか、はい、あの灰色っぽいっていうのをおっしゃってたんですけれども、まあ、大きく言うと緑っぽい 色を持ってるそういう石なんですね。
もともと、
もともと、
はい、そうか、
だからその取れたねあの産地とかでもしかしたら変わるのかもしれないんですけれども、
ね、
基本的には一緒の種類の石、青っぽい石というところですね、
はい、いやこういう管の石を探したりあるいは管を作ったり、作業そういう作業から始まって、まあ、磨き上げたりつないだり大変なことをしてたわけですな。
そうですね、うん、で実際作ってる遺跡っていうのも見つかってるというところですね。
あの
市内ではないんですけど。
あ、そうですか。それから次は何でしょうね。
次はですね、マガタマっていうのを、ね、紹介したいと思います。
これは聞いたことありますな。
そうですね、はい、これはおそらく多くの方があの言葉だけでね、形イメージしていただけるかなと思うんですけれども、
ちょっと先がとんがってるような感じ で、ね、曲がりくねったような飾りのもの。
そうですね、
うんうん、
で一箇所これも穴が開いているというところですね。
アルファベットで言うと J というような形ですね。
そうですね、はい、
で一番上のところに穴が開いている、
はい、
これもやっぱり紐で通したものなんでしょうね。
はい、これもそうですね、
うん、これも材質は
これも石ですね。
やっぱり石ですか、
はい、カステキっていう石で作られているものです ね、
はい、これも小さいもんですな。1センチ余りぐらいですよ ね、長さがね、
はい、
あ、こういうのも細工としたら大変だったやろうなと思いますけど、
はい、磨いて作ってると思いますね。
あんまりたくさん道具もなかったやろうと思いますけれど、こんだけ精巧な形に仕上げていくのは大変なことやったやろうなと思いますな。はい、その次は何でしょうか。
はい、次はですね、夏目玉という、まあ、これも同じく、まあ、琥珀なんで、まあ、石ではありますね、まあ、樹脂の塊ということで、で夏目玉、名前の通りですね、あの夏目の実に形が似てるからつけられてるんですね。
ちょっとひし形みたいな形。
そうですね、はい、
真ん中に穴が開いててというやつ、
はい、でこれも同じく穴開いてるので、管玉とかと一緒でですね、
こう繋いで使ってると
、はい、
その次は何ですか。
その次はですね、小玉というふうなものですね、はい、あのまあ、名前の通りこれもちっちゃい玉、あのビーズみたいなものですね。
もう3ミリか4ミリぐらいのボールですね、
はい、
そのボールに穴が開いていると、
はい、
でそれまた糸でつないでという、あ、一つだけつながれたものもありますね。
そうですね、ちょっとあのちっちゃいものはつなげてもうバラバラにならないようにちょっと保管しているっていうところもありますんで。
なるほど、そうやって、はい、置いてあるわけですか、
はい、
これは指にはめたようなものですかね。
これはですね、はあ、まあ、いろんな使い方できると思うんですね、
はあ、はあ、そうですね。
で、まあ、正直ですね、もう結んでた紐っていうのが発掘した時に残ってないんで、
う
ん、
そうでしょうね、
バラバラで出てきてしまうんで、なかなかわからないってとこはありますね。
たくさんあったらそれはおそらく首にかけたもんだろうとか、
はい、
想像もできますけれど、はい、もう数が少なかったらわからないですよね。
そうなんです、
どこに使ったのか、
はい、
この水晶のように綺麗なものがあります。これは何でしょう。
これはですね、はい、あのこれまたちょっと難しい名前なんですが、はい、キリコ玉と呼ばれる、まあ、あの水晶ですね。おっしゃってた通り水晶で、
やっぱり水晶ですか、
はい、すごい透明感のあるあの綺麗なアクセサリーで、これ形なかなか表現するの難しいんですけど、うん、よくですね、まあ、私どもが、まあ、難しい表現で言うと、うん、あの角錐体って言って、うん、その、まあ、何でしょうね、あの
カクカクになってる、
カクカクになってるっていう、
もまあ全体としては長細い、
はい、
そうですね、2、3センチですね。
そうですね、大きいのでそんなもんですかね、
はい、でその真ん中にやっぱり穴が開いているという、
はい、
これ割らんように穴を開けて表面はきれいな角に角をつけて細工するのは大変なことやったやろなと思います。ちょっと凝った形ということになりますね。
そうですね、はい、
これもやっぱり紐でつないで 首にかけたりしたんでしょうか。
はい、これも穴が開いてまして、うん、まあ、おそらくそういう今まで紹介してきたものと一緒で連ねて使うというところですね。
これらが古墳から出てきた。
はい。
はあ、ということは、まあ、普段使ってたものを一緒に埋葬されて、これだけがまあ残ってるというようなことになるんでしょうね。
はい、そうですね。
口内で残ってたというね。
はい、はい。
でもまあこれだけのものをその時代に持ってる人っていうのは大変な人やったんでしょうね。
そうですね。古墳時代にこういうね、まあ、そもそも古墳っていうお墓から出てまして、
はい、
そういうですね、まあ、土を盛ったお墓なんですけれども、はい、そういったところに入れる人っていうのがそもそも
限られてる。
でしょうね、でその人が持ってるものなんで、まあ、そういった、ね、特別な人が、まあ、持ってる持ち物であるということは、ね、考えられます ね、
でね、はい、今でいう一般庶民ではこういうような持つことさえできなかっただろうという、
はい
はい、ことですね。さてこれ古墳から出たものということですが、
はい、
の古墳時代以前にですね、
はい、
装身具っていうのはあったんでしょうか。
はい、身をね、身をこう飾っていく装身具っていうのは、
はい、
日本で一番古いものだと、まあ、旧石器時代に、今から大体2万年ぐらい前に装身具かもしれないと言われている円盤に穴が開いている石っていうのがどうも見つかっているという話をよく聞きます。
2万年前です。
ただまあ確実にそのいろんな人がつけ始めるようになるのはもうちょっとその旧石器時代の次の時代の縄文時代ですね。
はい、縄文時代ね、はい、その頃にはもう明らかにつけてただろうということですか。
そうですね、いろんな種類ものがどんどん出てきてますんで、はい、
それはまあもうそういうもの、これは装飾品だったやろうなと言われるように想像されるものが出た、まあ、日本で一番最初のものは縄文時代だろうと言われてる、
はい、
その次はどんな風になるんですか。
で弥生時代っていうのがね、
はい、
縄文時代の次に出てくるんですけれども、まあ、この時代もまあいろんなものでアクセサリー作っております。
ああそうですか。
でこの時代になるとですね、結構面白いことにですね、うん、例えばそのガラスがね大陸から伝わってきて、ガラスのねビーズみたいのを作るようになったりとか、あとはですね南の島、鹿児島よりも南の方で取れる五宝浦っていう貝があるんですけど、
う
ん、そういった貝をですね腕輪にしたりっていうね文化も出てきて、でそれがですね、まあ、南の方で取れるんですけど、意外とこう日本のね広い範囲で見られるということで、物がね流通していると。
へえ、そんな時代に弥生時代ったらもう何百年、千何百年も前とちゃいますのか。
もう2000年ぐらい前ですね。
でしょ、
はい、
そんな頃にもうすでにその人の間で物が流れ、まあ、物流があったという、
はい、
へえ、そうですか。ああなるほど、こんな貝で作られたものがこんなところにあるはずがないという、
そうです、
そういうことから分かってくるわけですね、はい、なるほどな。いやいや、そういう、まあ、できることなら縄文時代弥生時代の装身具についても見てみたいなという気が起きますが、はい、今回はまあ古墳時代ということで特定されているわけですね、
はい、
古墳時代になると今おっしゃったここに並べられているようなものがずっと出てきているということです。これはもう全国的に共通しているんですか。
あ、割と共通していると思います。
はい、なるほどね。まあ後で聞きますが、これはどこで出たんやということを聞いたら、
はいはい、
へえということになると思います。当時の装身具というのはどんな風な歴史を持っていたんでしょうね。
はい、そうですね、まあ、特に古墳時代に、まあ、限って今回ご紹介させていただきますと、はい、まあ、装身具自体は、まあ、先ほどお話ししたように古墳時代の前の、まあ、縄文時代と弥生時代にすでにありまして、
はい、
でその時代は割とですね、みんながそういうものでこう身を飾ってたような、まあ、時代なんですね、
うんうんうんうん、
で古墳時代になりますと、
はい、
まあ、そもそも古墳っていう、まあ、一部の人しか入れないようなお墓を作り始めたりしまして、
はい、
まあ、言ってしまえばその社会の中でこう偉い人と、まあ、それにこう付き従う人っていうような、その、まあ、上下関係ではないですけれども、
はいはい、
ちょっとしたこう身分の差が出てきますん で、
なるほど、ね、
で古墳時代になると装身具もそういう身分の高い人が、まあ、身につけるようになってくる、傾向があるというところですね。
それまではまあみんな平等というか、
そうですね、
つける人はつけるしというふうな時代があったのに、はい、古墳時代になるとそういう、こう、非常にこう力があったり、そういうものを何でも好きなことができる人と、それではないそれらの人に従っていく人というふうに分かれてきた時代やと、
はい、
いうことが分かってくるわけですね。
そうですね、はい、
うん、で装身具自身は
そうですね、まあ、自身の装身具として見るとですね、まあ、古墳時代になると、まあ、最初ねご紹介したあのアルファベットの C に似てるっていう耳飾り、金属製の耳飾りみたいなものもあれば、あの石で作られたあのビーズみたいなねアクセサリーもありますよということで紹介してきたんですけど、
はい、
これ大きく分けるとですね、
はい、
古墳時代になって新しくできたものと、それよりも前の時代からこう伝統的にねあのつながってきているアクセサリーっていうのを2種類に分けることができるっていうところですね。はい、
伝わってきたものというのは、
伝わってきたというか、まあ、その伝統的に使われてきた形というんですけれども、例えばあの先ほど紹介した管玉とか、はい、あと分かりやすいのは勾玉ですね。これ、はい、縄文時代に作られ始めてるんで、もう1万年以上の歴史を持ってると。
これは形としても ね、
そうですね、
デザインとしてもね、こう斬新でしょ。
そうですね、
この管玉はなただただ管の玉やないですか、それなのにこの勾玉っていうのは非常にデザインされた感じしますもんね。
そうですね。
そうですか、古い伝統的なものなんですか。は
い、
そうですか、
そういったものがまずあると。
はい、
で、古墳時代になるとあの金属でねあの作られたもので、で先ほどから紹介しているこう耳飾りの時間ってやつはですね、
はい、
これ展示もしねあのご覧になれる方はじっくり見ていただきたいんですけど、うん、一部ですね金メッキを施しておりまして、若干今でもねその金が残ってる。
あ、本当本当ピカピカしてます。はい、
でそういったですねもう見た目もすごいこうきらびやかな
ですね、
ものになってて、まあ、我々の感覚にも非常に近いですよね。こう金をもねすごいなっていう、まあ、そういった見せびらかしをですねするような、
そうか、
はい、道具が出てくる。
なるほど、
はい、
形だけではなく、
はい、
自慢げにピカピカしたものをつけるということがあったわけですな。
はい、
そう外来的なものが出てくるというのは、
はい、
どういうふうなあのことなんですか。
あ、はい、でですね、まあ、縄文時代弥生時代からつなが ね、あのある形のものもあれば、うん、まあ、耳飾りみたいなですね、うん、金属で作られたもので、あとは西宮では見つかってないんですけど、
はい、
本当にですねあの偉い人のお墓では冠とか、
う
ん、あとはその 金でできた金メッキがされている靴なんてのも出てきてるんですよ。だからそういうようなんですね、まあ、でそういったものはどっから来たかっていうのを調べると、うん、大陸の方に
やっぱり
起源があるということで、まあ、そういう意味で外来的というふうな、よそから東アジアからやってきたというところですね。
それは年代にしたらどれぐらいのことになるんでしょうね。
ですね、大体、まあ、5世紀の後半とかやってくると思うんですけども、
そんな頃から、
はい、
もう渡来されたものがあるわけです、
ね。
はい、ああそうなんですか。人類の歴史のは割とこうあれですな、古い時代からそういうことで進んでたという意味もでもあるわけですね。
はい、そうです。
あ、なるほどね。まあそういう当時の古墳時代にこう、ね、発見、古墳時代の遺跡から発見されたものでも、この遺跡あの装飾品の中でも伝統的なものと外来的なものとはもうすでにあるんだよと、はい、いうことがこの、まあ、品物の中でも分かって、今日並べてあるこのケースの中のものでも金ピカなものっていうのは多分この舶来やでということだわけですね。
ですね、はい、
すごい古い時代にすでに舶来のものが使われてたということなんで、さあさあそのこれらのものですけれど、たいこれは古墳というものの中でどのあたりに、古墳っていうのはこう土を持った山のようなお墓ですよね、
はいはい、
でその中に石で部屋が作ってあって、
はい、
そこにまあご遺体を置いた、はい、でその周りに副葬品っていうんですか、
はい、
一緒にこのあの置いとくものがいっぱいあったと。
そうですね、
それはあの土器であったり、
はい、
あるいは、使われていたいろんな道具であったり、
はい、
それでこういう装身具も一緒にあ、
そうですね、
埋葬されたんだろうということですよね、はいはい、大きなものですか、そういうこういうものが出てくる古墳っていうのは。
そうですね、まあ、あの大きさによって中の出てくるものの、うん、何でしょうね、まあ、品質というか、
はい、
その種類の多さとか、うん、そういった差はありますけれども、
はい、
まあ、割かし、まあ、今回展示しているようなですね、うん、ものっていうのは、まあ、大きさ、まあ、古墳 であればよく出てくるようなものかな、
似たようなものが出て
くる、はい、割と
割とそういうものってみんなこう知ってたわけですな、こういうものを入れるんやということ、
ね、
習慣のようになってたというか、はい、習わしになってたというか、
そうですね、
大体決まってるわけです、
決まってる、そういう、まあ、お葬式の言ってしまえばその、ね、スタイルといいますか、そういったものはまあ割かしある程度共通しているのかなと、
そうか、そういうことかもしれません、はい、それはあんまり地方によっても変わらない、
そうですね、近畿の中ではほとんど変わらないと思います、その優劣というかその、ね、内容の濃さ薄さはあるかもしれませんけれども、うん、まあ、それで遠方に行けば行くほどちょっとその何でしょう、独自のルールみたいなのは多分入ってくるというところですね。
でこれいよいよですけれど、はい、この品物ってどっかの古墳から出てきたものでは間違いない、
はい、
だけどそれは例えば大阪であったり神戸であったりあるいは京都であったり奈良であったりいうところで掘られたものをここへ持ってきたんですかというそういう疑問もあるんですけど、はい、これは一体どこから出たものなんでしょう。
はい、これはですね西宮の市内の古墳から出てます。
おお、どこですか。
はい、古墳の名前からね、まずお伝えしようと思うんですけども、まあ、これですぐ場所わかると思うんですけど、はい、関西学院校内古墳と、
おお、上ヶ原の関西学院、
そうです、
はい、中に古墳があるわけで、はい、どのあたりにあるんでしょうね。
関西学院のですね北西部っていうんですかね、結構その校舎の中ではなくて、まあ、その敷地 の,
敷地の中
北西の端ぐらいのところに残ってる、
ね、高等園から上がっていくと、
はい、
正門ありますよね、
はい、
で真正面に時計台があって、はい、その後ろに兜山見えるという、はい、位置があるでしょう、はいはい、でその時計台の前の周り、まあ、時計台の前にも植え込みがあって広い運動場みたいになって、
はい、
位置から見ると右になるんですか左になるんですか。
おそらく右手じゃないですかね。
右 の,、はい、右のもうちょっと奥の方という考えたらいいですか。です、ね、
もう校舎のさらに先、
校舎があってその奥の方
の方になりますんで、はい、
古墳がある、
古墳があります。
はあ、それは我々普通の市民でもそばまで行っても行けるようなところですか。
はい、そばまで行く分には全然問題ないと思います。はい、
はあ、
でただですね、古墳の周りに今ですね、まあ、古墳を守るためにフェンス巡らしてまして、は
い、でしょうね、そうでないと荒らされますもんね、はい、
で
めちゃめちゃになったらいけません、
は
い、
で中は今入れないんですけれど、ね、直接行っては入れないんですけれども、西宮のですね、まあ、文化財課などにご連絡いただければ、
はいはい、
開けて中見ていただくこともできますので。
なるほど、なるほど、はい、じゃあまあ何人かのグループなんかでちょっと見たいなという時はぜひともということであれば、
そうですね、ご連絡いただければ
文化財課の方に連絡すれば見せていただけることもあるだろう、
はい、
ということになる、はい、そこから出たもんですか。
はい、そうですね、
たくさん出たんですか、いろんなものが。
そうですね、今回は、まあ、送信具に限ってこの古墳から出てるのを出してますけれども、その他にも土器とかあとバグとかね、いろんなものも出てます、はい、
そうですか。まあ身近なところで、割り方身近なところでこういうものが出たんだというのは今更ながらびっくりしますし、せっかく並べていただいたもの、これは本当に身近なところから出たもんですから、へーという感じで拝見しておりますが、ぜひぜひ市民の皆さんも関西学院大学の校内から出たものということで一度ご覧になられたらどうかな。解説の文章もそばにパネルにして貼っていただいてますし、その横にはちょっと可愛らしい埴輪の写真が飾ってあります。この埴輪にも首飾りとかあるいは腕飾りなんかがあります。これもまあ装飾品ですよね、はい、まあ、そういうことで、あ、この時代のもんなんやというふうに見ていただいたら楽しいかなと思います。さまざまなお話を聞きながらこのケースの中を覗き込んでお話しさせて聞かせていただきました。今日のお話は瀬尾学芸員さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
またこの次も続けてやっていただけるわけですね。
はい、
月替わりぐらいでやっていただけるんですか。
そうですね、古墳時代のこの展示は月替わりで、私ともう一人の埋蔵文化財の、はい、学芸員がやりますので交代交代 で、はい、
またお邪魔したいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、また
今日はどうもありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。